皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AG です。2026年9月4日のマス .AG カテゴリから計26本の論文をお届けします。1本目はルカ・キアンティーニさん、ルチア・ファルニクさん、ジュゼッペ・ファバッキオさん、ブライアン・ハーボーンさん、フアン・ミリオレさん、トマシュ・シェンベルグさん、ユスティナ・シュポンドさんによるアーティン・シュレアー・ジェプロッチ・コンフィグレーションズ・イン・プロジェクティブ・スペース・オブ・アービットラリー・ディメンション、任意の次元の遮影空間におけるアルティン・シュライエゲ・プロチ構成です。この論文では遮影空間において長平面への一般的な遮影が完全交差になるというデプロチと呼ばれる不思議な点集合を構築しています。これまでこうした集合は平面上でしか見つかっていませんでしたが、著者たちは正表数の世界に目を向けました。アルティン・シュライエという正表数特有の現象をうまく利用して任意の次元でこの集合が作れることを証明したんです。具体的には一点で交わる直線の上に有限体のコピーを配置するという手法を導入しています。アルティン・シュライエ多項式が非常にシンプルであるため計算がとてもスムーズに進むという正表数ならではの利点を最大限に生かした戦略ですね。さらにこの構成を円錐のように積み上げていくリフティングという手法を使うことで次元をどんどん上げていくことに成功しました。最終的に正表数の大数平体であればどんな次元の遮影空間にも無限にゲプロチ集合が存在することを示しています。一方でこの仕組みは下方的な部分群に依存しているため表数ゼロの世界では通用しません。高次元の複素数空間などで同じことが起きるのかという謎を残したまま終わっており、数学者の好奇心をくすぐる構成になっています。2本目はルーク・オーディングさん、イーサン・クレイトンさん、ジャクソン・エルセアさん、ニコラス・ワンさん、アダム・ルトコフスキさんによるエクリブリア・フォー・ネットワークス・オブ・リネア・トランスレーショナル・スプリングス線形平身バネ・ネットワークの平行状態です。この研究では2次元や3次元の小さなバネネットワークにおいて全ての接点にかかる力がゼロになる平行状態を全て見つけ出すことに挑戦しています。物理的な問題を多項式方程式のシステムに変換して解くのですが、従来の消去法では計算量が増えすぎてしまい得意な解を見逃すリスクがありました。そこで著者たちは数値大数幾何学という強力なツールを導入しています。特に面白いのがバネの長さの逆数を使うというアプローチです。これにより標準的な方法よりも計算パスの数を40倍も減らせたというのはかなり効率的な工夫ですよね。さらにホモトピー継続法やモノドロミーといった手法を組み合わせることで複雑なネットワークでも確実に解を導き出しています。最終的に5つの接点を持つ全ての合成ネットワークの平行状態を計算することに成功しました。単に一つの解を求めるニュートン法ではなく、全ての可能性を網羅しようとする執念のようなものを感じます。3本目はダニエル・ホームズさんとヤニック・シューラーさんによるエクスペリメンツ・ウィズ・メンブレーンズ・マップス&シーブス・膜・遮像・そして層を用いた実験です。この論文では物理学の M 理論という壮大な理論から着想を得てカラビアウ5次元多様体のグロモフ・ウィッテン不変量と3次元多様体の K 理論的パンダリ・パンド・トーマス不変量の間にある不思議な関係を調べています。著者たちはこれら2つの異なる不変量が実は M2 ブレーンの指数という共通の枠組みから導かれているのではないかという大胆な予想を立てました。これを検証するために専用のソフトウェアを自作して膨大な数値計算を行うという非常に泥臭くも情熱的なアプローチをとっています。特に変数を適切に変換して解析接続を行うことで5次元のグロモフ・ウィッテン級数と3次元のパンダリ・パンド・トーマス級数が一致するという経理論的な対応関係を提示しました。また 特定の条件下でこれらの級数が消えてしまうという奇妙な現象も見つかっています。数学的な証明だけでなく、コンピュータによる実験を組み合わせて物理学の予測に迫ろうとする姿勢には、現代的な研究のダイナミズムを感じますね。数論的な性質を持つマクシ数という概念を導入し、それが整数・係数を持つ有理関数になると予想した点も、非常にエキサイティングな展開です。4本目は、島田良介さんと高松哲平さんによるサムジェネラリゼーションズオブ OORTs コンジェクチャーオルト予想のいくつかの一般化です。この論文では正標数の対乗の超特異な主変極アーベル多様体の自己同型群についてオルト予想という難しい問題に挑んでいます。具体的にはある解中密な部分スキームにおいて自己同型群がプラスマイナス1という最小限の大きさになる条件を調べています。アプローチが非常に巧妙で、ニュートン層やエケダール・オルト層といった様々な層構造を使いこなし、最終的にアフィンドリーニュル・スティグ多様体の研究へと問題を落とし込んでいます。特に A 数という指標が2以上のケースを扱うために、 A 層を用いてエケダール・オルト層を分解するという手法には非常に鋭い視点を感じます。結果として次元が3以上で標数が3以上の時、オルト予想が成り立つことを証明しました。さらに標数が5以上の場合は自己同型群が大きくなってしまう場所の4次元が2以上であるというより強い主張まで導き出しています。複雑な幾何学的構造を丁寧に整理して予想の範囲を大きく広げた素晴らしい成果です。5本目はオサム・フジノさんと広志佐藤さんによるチャラクタリスティック・フリー・チャラクタリゼーションズ・オブ・プロジェクティブ・スペース・フォー・スムーズ・トーリック・バラエティーズ、滑らかなトーリック多様体における遮影空間の標数に依存しない特徴付けです。この論文では代数的に閉じた対乗の滑らかなトーリック多様体がどのような条件を満たせば遮影空間といえるのかを研究しています。特に正標数の世界でも成り立つように標数に依存しない証明を導き出したのがすごいところです。まず節則の中に正のランクを持つ十分豊かな局所自由部分層が含まれていればその多様体は遮影空間であるという定理を証明しました。ここで面白いのが部分層や遮像がトーラス普遍である必要はないという点です。正標数では通常の外積を用いた分解がうまくいかないため著者たちは分割べきコズール・シュアフク体という新しい道具を導入してこの壁を乗り越えました。またボービユによるコホモロジー的な特徴付けのトーリック版も証明しています。一方でトーリック多様体という前提が不可欠であることも示されており、標数2の奇数次元滑らかな二次局面のような判例を挙げて一般の多様体では成り立たないことを明らかにしています。理論的な厳密さと判例による境界線の提示が非常に鮮やかな論文でした。6本目はシーン・インリさんとジャンリさんによるログカノニカルモデルオブアフィックストバラエティーズバラインズバウンダリーズ、境界を変化させた固定多様体のログ標準モデルです。この論文では滑らかな遮影多様体を固定してその境界を変えた時にログ標準モデルが有限弧に収まるのかという問題に取り組んでいます。まず局面について詳しく調べていて、絡み合う局面や一般型の局面などではモデルが有限弧であることが証明されました。ただ面白いのが最小ではない局面の場合です。ここでは広大ら次元に応じてログ標準モデルが無限に存在する例が見つかりました。有理だ円局面を使ってあえて対称性を崩すことで異なるターゲットを無限に作り出すという手法がとても巧妙です。さらに3次元多様体でも衝撃的な結果が出ています。正純因子が豊富であるにもかかわらずログ標準モデルが無限に存在する例を構築したんです。 滑らかなモデルは有限個しかないことが分かっていたので、ターゲットに特異点が含まれることが高次元では決定的な役割を果たすということになりますね。最小局面での有限性の予想が高次元ではそのまま通用しないことを示した非常に鋭い研究だと思います。7本目はホン・ユ・ユアンさんとフワイ・チンズオさんによるグラスマン・プラッカー・パラメトリゼーション・オブ・コンボリューショナル・フィルター・サブスペース・リガラリティ&クローズド・エンベディングス畳み込みフィルタ部分空間のグラスマン・プリュッカー・パラメータ表示生息性と塀埋め込みです。この論文では畳み込みニューラルネットワークのフィルタを単なるベクトルの集まりではなく代数幾何学的な部分空間として捉えるという非常にユニークなアプローチを提案しています。通常フィルタは特定のベクトルとして表現されますが、実は規定の選び方を変えても同じ線形演算子になるため、そこには無駄な冗長性が潜んでいます。そこで著者たちはグラスマン多様体とプリュッカー埋め込みを使って規定に依存しない表現を構築しました。驚くべきはこのパラメータ表示が塀埋め込みであることを数学的に証明した点です。これによりパラメータと演算子部分空間が1対1に対応し、得られる遮影ニューラル多様体が滑らかであるという結論を導き出しています。シンボリック計算ソフトを使って具体例で検証し、理論通りの次元や次数、滑らかさが得られたという流れには理論と計算の両面から攻める執念を感じます。この枠組みが将来的にフィルタの圧縮や低ランク化の理論的な基盤になるかもしれませんね。8本目は春林さんと静尾ジャンさんによるアノートオンザノンコムタチベホッジコンジェクチャーフォーグラデッドマトリックスファクトリゼーションズ次数付き行列分解に関する非可感ホッジ予想に関するノートです。この論文では次数付き行列分解の微分次数付き圏における有利非可感ホッジ予想に取り組んでいます。目的は4次元以上の偶数次元における滑らかな遮影長局面に対して古典的な有利ホッジ予想を証明することです。特にフェルマー長局面と線形同値ではないケースを扱っている点が非常に意欲的ですね。手法としては行列分解の圏と対応する遮影長局面の到来圏との関係を反直交分解を用いて活用しています。具体的にはホポシルトホモロジーを高等セクターと1次元の点セクターの2つに分解して分析します。点セクターでは安定化された常余体の次数シフトを使い、高等セクターではランク1の行列分解を具体的に構成して独立な代数的類を導き出しています。さらにブレードモノドロミーや簡約ブロー表現という強力な道具を駆使して有利ホッジ類が有限モノドロミーの局所系に属することを証明しています。単なる対称性の利用に止まらず、モノドロミーの規約性まで深く掘り下げて議論を展開するあたりに著者の執念のようなものを感じます。結果として非常に一般的なパラメータにおいて非可感ホッジ予想が成り立つことを示し、引いては遮影長局面の有利ホッジ予想を証明しました。因子類から生成されない中間の4次元を持つ代数サイクルが存在することを明確に示した素晴らしい成果といえます。9本目はガブリエラ・ジェロニモさんとレオナルド・ランチャーノさんによるニューバウンズ・フォー・ザ・サポート・オブ・インプット・アウトプット・イクエーションズ・イン・ディファレンシャル・アルゲブレイック・システム微分代数系における入出力方程式のサポートの新しい境界です。この論文では多項式で記述される動的システムから内部の状態変数を消去して入力と出力だけを関連付ける入出力方程式を導き出す方法について研究しています。システム生物学や工学のように内部の状態が見えにくい分野ではとても重要な課題です。特に面白いのがパラメータが定数ではなく時間とともに変化する微分変数である場合まで視野に入れている点です。著者たちはペロンの消去定理を一般化し、 積数帯上の代数多様体の幾何学的次数や高さという概念を使って方程式のサポートを特徴付けました。結果として最小多項式の次数やニュートン多面体を包含する多面体を定義する線形不等式などの具体的な状態を導き出しています。定数パラメータの場合の従来の手法よりもより厳密で強い境界が得られたというのは快挙ですね。さらに出力が単一の状態変数に依存する場合の特殊な手順を導入してさらに精度を高めています。計算量が多い微分パラメータの場合でも効率的な計算のための基礎的な枠組みを提示した価値のある研究です。10本目はイーファン・チェンさんとフワイ・チンズオさんによる A ポリノミアル PDE クライテリオン for the ND ルートオブザ・バーンスタイン・サトーポリノミアルオブホモジーナスアイディールズ同時イデアルのベルンシュタイン・サト多項式のマイナス N オーバードネのための多項式変微分方程式判定法です。この論文では同時イデアルにおけるベルンシュタイン・サト多項式の特定の根を判定するための新しい変微分方程式による判定法を提案しています。ベルンシュタイン・サト多項式は微分方程式と特異点の幾何学を結びつける非常に重要な不変量ですが、その全体を計算するのは計算コストが非常に高くかなり大変な作業です。そこで著者たちは多項式全体の計算を避けて特定の数だけが根になっているかを効率的にチェックする方法を考え出しました。具体的には重み付きオイラー引数やフィッシャー体という手法を駆使して根の存在問題をある補助的な変微分方程式系に有限個の多項式解があるかという問題に変換しています。これが一種の証明書のような役割を果たすわけですね。この手法を汎用的な行列の最大小行列式イデアルに適用して基地の根を導き出しただけでなく強いモノドロミー予想への新しいアプローチまで示している点には非常に鋭い洞察を感じます。さらにこの判定法がトム・セバスティア庭などの操作に対して安定であることも証明されており単純な構成要素から複雑なイデアルの根を導き出せるようになっています。11本目はソハム・ゴシュさんとタイソン・クリングナーさんによるチャラクタリゼン・コントラクションズ&ウェイティド・ブローダウンズ縮約と重み付き爆発の特性付けです。この論文では滑らかなドリー・ニューマンフォードスタックにおける縮約という操作がどのような条件で重み付き爆発とみなせるかという問題に挑んでいます。普通の爆発はスキームの特異点解消に欠かせませんがスタックの世界では重み付き爆発の方がより効率的な道具になります。著者の2人はまず縮約が表現可能である場合はそれが普通の滑らかな爆発になることを証明しました。さらに曲面の場合に注目し例外的な因子が滑らかなスタック曲線で点に縮約されるならそれは正則な重み付き爆発であるという結果を導いています。ここで曲線を重み付き遮影曲線として分類するアプローチをとっているのが非常に巧みです。またこれらの理論をハセットの重み付き安定曲線のモジュライ空間に応用し具体的にどのような条件で普通の爆発が起きるかを明らかにしました。ベン&ブレイク法などの高度なテクニックを駆使して抽象的なスタックの構造を具体的に解き明かしていく流れに研究者の強い情熱を感じます。12本目はファテメレザ・イーさんとパルササベリさんによるアンオブストラクショントゥーザ・マキシマル・シンギュラリティ・オブ・ザ・ヒルベルト・スキーム・オブ・ポインツ・オン・スリー・フォールズ3次元多様体上の点ヒルベルト・スキームの最大特異点に対する障害です。この論文では3次元多様体上の点ヒルベルト・スキームにおいて最も特異な点はどこなのかという問題に取り組んでいます。特異差の度合いを接空間の次元で測ることで最大特異点を見つけ出そうとする研究ですね。著者の2人はある特定の条件を満たすイデアルが最大特異点になるための必要条件を証明しようとしています。具体的には ボレル固定イデアルの高さがある値以上でなければならないという予想に挑みました。節空間の次元を比較するためにイデアルに関連した構成から有害な連結成分の数を分析するという非常に緻密なアプローチをとっています。この手法によって特定の次数において最大特異点が唯一存在し、それが最大イデアルの3乗で生成されるイデアルに一致することが示されました。複雑なモジュライ空間の中からピンポイントで最も得意な場所を特定していくプロセスには、パズルのピースがピタリとはまるような快感がありますね。結果として、長年の課題だったブリアンソン色味の予想を3次元の場合に解決するという素晴らしい成果を上げています。13本目は、ポール・フィリップさん、ファビアン・シュネレさん、エヴァ・フィーマンさんによる OORTs コンジェクチャー4スプリットユニタリー・シムラ・バラエティーズ分裂ユニタリー・シムラ多様体におけるオートの予想です。この論文では、アーベル多様体の自己同型群に関するオートの予想に似た問題に挑んでいます。もともとの予想はジーゲルモジュライ空間における超特異アーベル多様体に焦点を当てたものでしたが、今回はそれをシグネチャーが PQ である分裂ユニタリー・シムラ多様体へと拡張しています。具体的に基本層上の普遍アーベル多様体の自己同型群がプラスマイナス1というスカラーのみで構成されるのはいつかという点を明らかにしようとしています。アプローチがとても巧妙で、P-SIN1 陽化を用いてシムラ多様体上の帯域的な問題をラポポートジンクモジュライ空間上の局所的な問題へと落とし込んでいます。さらにリュドンネ理論を駆使して P 化分群の P 数を分析し、 P 数が1となる中密な解部分スキームに絞り込むことで計算を具体的に進めています。結果として特定の条件を満たすシグネチャーにおいて普遍アーベル多様体の自己同型群が一般的にプラスマイナス1になることを証明しました。 P 神幾何学とリュドンネ下方群の視点から複雑な自己同型群の生態をきれいに記述しきった点に研究者の強い執念を感じますね。14本目はアヌバブパハリさんによるログコンカビティ&ユニモドリティオブホッジナンバーズオブヒルベルトシェムズオブポインツオーバーアサーフィス局面上の点集合のヒルベルトスキームにおけるホッジ数の対数応性と単方性です。この論文では滑らかな複素遮影局面上の点集合のヒルベルトスキームについてホッジ数がどのような性質を持つのかを詳しく調べています。特にホッジダイヤモンドの行に注目して、その数列が対数応性や単方性という山のような形をしているかどうかを分析しています。著者はゲッテの公式を使ってホッジ数の係数を具体的に導き出し、局面の不規則度や幾何学的種数という不変量を用いた不等式に問題を落とし込みました。その結果、幾何学的種数が不規則度以下である場合にのみ全ての次数で対数応性が成り立つという明確な条件を突き止めています。驚いたのはこの条件が非常に厳格で、例えば計算局面のようなケースでは対数応性が成り立たないことが示された点です。また単方性についても同様に不規則度がゼロであるか、あるいは幾何学的種数が不規則度以下であるというシンプルな条件で判定できることを明らかにしました。有利局面やアベル局面など様々な局面クラスに適用できる完全な数値的特徴付けを行ったという点で非常に実用的な成果だと言えますね。15本目はマス NT からのクロス投稿でシューズアンさんによるアンアッパーバウンドフォーアンエクセプショナルオートモフィズムグループ例外的な自己同型群の上階です。この研究では積数体の自己同型群という数学のかなりマニアックで深い世界に挑んでいます。具体的にはある特定の条件を満たす正標数の積数体においてその幾何学的自己同型群の大きさがどれくらいになるかを探ったものです。以前 B 連さんたちが この群には大きさが 4×9 プラス1の部分群が含まれていることを示し、さらに群の大きさはちょうどそれと同じはずだという予想を立てていました。今回の論文でズアンさんは逆向きの不等式を証明することで、この予想が正しかったことを完全に証明しきりました。複雑な条件が重なる中で、きっちりと上限を絞り込んで統合を導き出した手腕には、パズルの最後のピースを完璧にはめ込んだような快感がありますね。非常に緻密な計算と論理の積み重ねによって、一つの予想に終止符を打った素晴らしい成果だと思います。16本目はmas.co からのクロス投稿で、羽賀井龍さんによるポアンカレポリノミオルズオブヘビライトハセットスペースヘビーライトハセット空間のポアンカレ多項式です。この論文では重み付き安定曲線のモジュライ空間であるハセット空間について研究しています。特に重みが1であるヘビーな点と0に近い重みを持つライトな点という極端な設定を組み合わせて分析しているのが面白いところです。著者はドリー・ニュマンフォード空間で知られている組み合わせ論的な結果をこのハセット空間へ拡張することを目指しました。仮想ポアンカレ多項式を用いて空間の相乗構造を解析し、集合分割の格子におけるメビウス関数や安定比の性質をうまく活用しています。その結果、ヘビーライトハセット空間のポアンカレ多項式を求める再帰的な公式を導き出しました。さらにヘビーな点がちょうど2つだけあるロゼフマニン空間という特別なケースでは、順序付き集合分割の数え上げに基づく具体的な公式を提示しています。またこのロゼフマニン空間の指数型生成関数が特定の微分方程式を満たすことも証明しました。最後には順序付きベル数の一般化を導入し、それをポアンカレ多項式と結びつけることで新しい再帰関係を導き出しています。純粋な幾何学から始まり、最終的に数論的な数え上げの理論へとつながっていく構成が見事です。17本目はウェーグさんによるコニカルデフェクツインジェーティグラビティフロム BF セオリークアンチザチオンフュージョンアンドウェイティドモズリスペース BF 理論から見たジャッキーテイトボーム重力における円錐上欠陥量子化融合および重み付きモジュライ空間です。この論文ではジャッキーテイトボーム重力における円錐上の欠陥をゲージ不変な BF 理論を使って表現しようとしています。特に欠陥の開き角によって区別される鋭い欠陥と鈍い欠陥がそれぞれ異なる局所演算子を必要とするのか、それとも単に相対的な位置関係という帯域的な幾何学から生まれる違いなのかという点に注目しています。著者はゲージ不変な観測量を定義することで行列モデルに頼らずに境界の量子化からディスク振幅を導き出しました。驚いたのは鋭い欠陥も鈍い欠陥も実は同じ局所的な演算子で記述できることを証明した点です。つまり個々の欠陥に違いがあるのではなく、複数の欠陥を統合して考えるときに初めて違いが現れるということですね。さらに欠陥同士が衝突したときのルールを導き出したところ、それがハセットの重み付き曲線という概念と完全に一致しました。欠陥のモジュライ空間が重み付きハセット空間として特定されるという展開は、物理的な設定から純粋な幾何学的な構造が浮かび上がってくる感じで非常にエキサイティングです。最終的にこれらの結果を組み合わせることで変形されたジャッキーテイトボーム重力の接触光などを回収することに成功しています。18本目はmas.at からのクロス投稿でジア・チェンリャンさんによるジェネラリズドテレスコープコンジェクチャー一般化された望遠鏡予想です。この論文では安定テンソル三角幾何学からより広い範囲である定時可能対象モノイダル無限圏へと望遠鏡予想を一般化しようとしています。もともと望遠鏡予想というのは スマッシング理想がコンパクト生成であるかという問いなのですが、実はスペクトルの無限圏においては特定の高さでこれが成り立たないことが最近分かってきました。そこで著者は絶対的なコンパクト性ではなく相対的なコンパクト性という視点に切り替えてアトミックスマッシングフレームという新しい概念を導入しています。ここが非常に巧妙で、安定していない設定でもフレーム構造を維持するためにべき等的な対象ではなく共べき等的な対象を用いて定義しているんです。この手法によって安定なケースでは従来のバルマーフレームを再現しつつ、不安定な設定や接続的な過群圏など多様な状況で予想を検証できるようになりました。特にスペクトルのスマッシングフレームを単色層の積に埋め込み、空間性を局所的な問題に還元した点は非常に鋭いアプローチだと思います。複雑なクロマティックな問題を代数的な条件や局所的な空間性の問いにまでシンプルに落とし込んだ非常に汎用性の高い研究です。19本目はmas.ct からのクロス投稿でマルチェロ・ランフランキさんによるザライグループライアルゲブラコレポンインタンジェントカテゴリーズ節カテゴリーにおけるリー群とリー代数の対応です。この論文ではリー群とリー代数の間に成り立つ有名な対応関係を節カテゴリーという非常に抽象的な枠組みで再構築しています。これまでカテゴリー論でリー代数を扱おうとするとベクトル場の集合のような外部的な定義に頼らざるを得ませんでした。ですが著者は節カテゴリーの中にあるオブジェクトとしてリー代数を定義する、つまり完全に内部化した対応を実現させたのです。具体的には群オブジェクトが単位元における節空間を持つとき、それをリー群と定義し、そこからリー代数を導き出すリー積種という仕組みを構築しました。この積種が表現可能であることと、その群がリー群であることが同値であると証明した点は非常に鮮やかだと思います。さらにこの構成は滑らかな多様体だけでなく代数幾何学のアフィンスキームでも正しく機能することが示されました。異なる分野の理論を一つの節構造という視点から統合してしまったあたりに著者の強いこだわりを感じます。最終的にリー群から微分リー代数への割り当てが積種になることを示し、見事に理論的な枠組みを完結させています。20本目はmas.ac からのクロス投稿でアルパンダッタさんとルミゴッシュさんによるレラティブアッピロキシメーションディグリース&ザヘンセリアンレーショナリティプロブレムオーバーパーフェクトフィールズ完全体上の相対近似次数とヘンゼル有理性の問題です。この論文では完全体という数学的な舞台においてある種の積数体拡大がヘンゼル化された後に有理的になるかという非常に難しい問題に挑んでいます。著者の2人は多項式の根に疑似収束列がどれくらいの速さで近づくかを測る相対近似次数という新しい概念を導入しました。特にこれまで未解決だった代数的型の設定においてこの不変量が常に存在することを証明し、テイラー展開から具体的に計算する方法を導き出しています。面白いのが正表数の世界で現れるアルティン・シュライエの還元という壁にぶつかったところです。これまでうまくいっていた手法が完全体では通用しないことを具体的な例を挙げて証明しており、数学的な絶望感とそれを乗り越えようとする執念のようなものを感じます。それでも諦めずに暗黙の浄化図体という考え方を導入することである特定の条件下では有理性が成り立つことを示しました。最終的に問題の核心をタイプ1というケースにまで絞り込んだ点が見事です。21本目はmas.ct からのクロス投稿でペンシューさんによるストラティフィケーションオブアーティンモーティブスオーバーローカルフィールズ局所体上のアルティンモティーブの相加です。この論文では局所体上のアルティンモティーブという数学的な対象が相加という構造を持っているかどうかを詳しく調べています。 もともと有限体については分かっていたことですが、それを局所体や帯域体まで広げようという野心的な試みですね。結論から言うと、ヒアルキメデス局所体の場合、剰余票数が関わってきます。具体的には剰余票数が関与しない、いわゆるタメなケースでは総化されますが、ワイルドなケースでは総化されないことが分かりました。さらに帯域体については、どのような場合でも総化されないという厳しい結果が出ています。特に面白いのが、総化されるケースにおいてテレスコープ予想が成り立つことを証明している点です。これはコンパクトに生成される理想に関する深い性質で、非常に強力な結果だと言えます。証明の過程では、絶対ガロア群の構造を細かく分類したり、特殊な制限監視を用いたりといったかなりテクニカルな手法が駆使されています。局所的な視点から帯域的な性質を導き出す流れには、非常に緻密な論理構成が感じられますね。22本目はマス PR からのクロス投稿で、ジアミン主さんによるエアリーリミットフォーザジャックプロセス&トポロジカルエクスパンション、ジャック過程のエアリー極限と位相的展開です。この論文では、ダイソン・ブラウン運動を一般化したジャック・プランシュレル過程という離散的なモデルを扱い、その端の型でどのような挙動を示すかを詳しく調べています。特にエアリー・ベータ過程という、物理学や確率論でとても重要な統計的な性質を持つプロセスへの収束を証明しました。面白いのは、その極限をブラウン橋というランダムな経路を使って表現した点です。通常この分野の計算では、プラスとマイナスの項が入り混じった複雑な和で表されることが多いのですが、この研究では全て正の重みを持つ形式で書き出すことに成功しました。さらにこの結果を幾何学的な問題に結びつけていて、ベータが2の時にはウィッテンコンツェビッチの交差数の公式を導き出しています。符号が交互に入れ替わる面倒な計算を、正の重みを持つマルチグラフという図形的な構造に置き換えたのは、かなり鮮やかなアプローチだと思います。確率論的な視点から局面の位相的な性質をあぶり出した非常にエキサイティングな成果ですね。23本目はマス RT からのクロス投稿で、ハオランズーさんによるユニバーサルプラッカーポジティビティ&ザオクトパスイネクオリティ、普遍的なプリュッカー整地性とオクトパス不等式です。この論文では、実シュベルト計算とグラフのスペクトルギャップという、一見すると全く異なる2つの世界をつなぐ驚くべき発見が語られています。中心となるのはオクトパス不等式と呼ばれる非常に重要な道具です。これはある種のランダムウォークに関する予想を証明するために使われてきましたが、なぜこの不等式が成り立つのかという根本的な理由は、これまで謎に包まれていました。そこで著者は、普遍的なプリュッカー座標という概念を持ち出し、その整地性に注目しました。大将軍の軍艦という枠組みの中で、プランシュレル遷移確率などの道具を駆使して、座標がまさになるための鋭い式位置を導き出しています。特に面白いのが、このプリュッカー座標の整地性の臨界的なケースこそが、まさにオクトパス不等式そのものだったという点です。幾何学的な視点から、あんなに正体不明だった不等式に明確な根拠を与えてしまう展開には、快感すら覚えますね。さらに、この手法をハイパーグラフの不等式にも応用しており、理論の汎用性の高さが光っています。24本目は、マス .cv からのクロス投稿で、ジン・ジョー・スンさんによる、プロジェクティブ・エンベディング・オブ・デゼネレーティング・ファミリー・オブ・カラー・アインシュタイン・マニフォールズ・ウィズ・ノーマル・クロッシング・リミット、正規交差極限を持つ・ケーラー・アインシュタイン多様体の対家族の遮影埋め込み、です。この論文では、負の極率を持つ・ケーラー・アインシュタイン多様体が、ある特定の形に対化していくときの挙動を調べています。具体的には、多様体が退化して極限の図形に近づくとき、 その埋め込み方も同様に極限の埋め込みに収束するのかという問題に取り組んでいます。特に極限となる図形が正規交差特異点を持つ場合に注目しています。複数の因子が交差する部分は幾何学的にとても複雑で、いわゆる崩壊が起きるため解析が非常に難しいところです。そこで著者はベルグマン空間の正規直行規定を巧みに構築し、ホルマンダーの L2 評価などを用いてセクションの挙動を厳密にコントロールしました。結果として十分な次数において埋め込みが特定の極限部分多様体に収束することを証明しました。面白いのはその極限が単なる図形ではなくマルチバブルと呼ばれる構造を含む点です。これは因子の交差部分の方束を遮影完備化したものとして現れます。以前の研究では因子の交差が2つまでという制限がありましたが、それを突破してより高次元の複雑な交差まで扱い切った点に著者の強い執念を感じます。25本目はマス RT からのクロス投稿で、ウルバン・エゼルニクさんとシュペラシュペンコさんによるアッチチベダイアメーターズ&カバリングコンプレキシティオブアイレダッキブルレプレセンテーションズ、規約表現の下方的直径と被覆複雑性です。この論文ではある群の作用があるとき、複素ベクトル空間の中にある部分空間を何回足し合わせれば全体の空間を埋め尽くせるかという問題を考えています。この最小の回数を下方的直径と呼び、単純な次元計算から予想される理論的な加減をどれだけ上回るかを被覆複雑性と定義しています。研究の背景には行列を非可感多項式の和で表そうとするワーリング問題の非可感版という非常に意欲的な目標がありますね。著者たちはまず平均化の手法や手話の補題を使って部分空間がどのように拡大していくかを分析し、その後最終的に空間全体をどう完成させるかという2段階のアプローチを取りました。結果として多くの規約表現では効率的に空間を埋められることが分かりましたが、一部のケースでは対数的な回数の上乗せが必要になることも証明されました。特に SL2 の規約表現などが理論的な加減をぴったり満たすという結果は非常にすっきりしていて気持ちがいいです。一方で D 代数の作用と比較して群の作用の方が効率が落ちるケースがあるという指摘には構造的な違いがはっきりと現れていて非常に興味深いと感じました。最後はマス .co からのクロス投稿でロレンツォ・バルディさんとマリオ・クンマーさんによるアノート・オン・ブーン・デッド・ラティオス誘拐費に関するノートです。この論文では反代数的な集合においてある線形形式を適用したときに値が誘拐に止まるという誘拐比と呼ばれる性質について詳しく調べています。まず正の象限にある反代数的な部分集合について誘拐比の集合がそのトロピカル化の相対突推に一致することを証明しました。これにより誘拐比の集合が有利多面体突推であるということが分かったわけです。トロピカル幾何学の手法を使ってこんなにすっきりと構造を特定できるのは快感ですね。さらに特定の指示を持つロレンツォ多項式の場合、誘拐比の集合が M 凸関数の集合の相対になることも示しています。そしてこの論文の白尾ともいえるのがある有名な予想に対する判例を提示したことです。著者たちは7つの頂点を持つカット切りという特殊な構造を利用し、特定の条件を満たす行列の属を構成することでこれまでの予想が成り立たないことを鮮やかに証明しました。理論的な美しさだけでなく具体的に判例を突き止めて予想を塗り替えるという数学のダイナミズムが詰まった内容でした。さあそういうわけで代数幾何学から正標数、モジュライ空間、遮影空間、そしてホモトピー継続法や表現論まで非常に奥深くエキサイティングな世界を旅してきました。知的な刺激に満ちた心地よい時間でしたね。 それではまた次回もお耳にかかりましょう。